2月19日水曜日、今日の天気は晴れのち曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。私2月の頭に休みをもらいまして、はい、で休みから帰ってくると、うん、まあ、コロナウイルス、ね、この武漢から発生した新型肺炎の、まあ、影響とかでね、いろいろ世の中変わってるなと思ったんですけど、その一つがなんか最近街の中にマスクがいっぱい起こってるなっていう、ね、のを感じてたんですよ。そう、あ、で、これひょっとしたらマスク捨てられてて もうみんな触るのはあれかなと思って、そのままなってるのかなと思ったら、最近またちょっとこうじーっと街中というか道見てたら、それすらなくなってきたね。もうだからマスク本当手に入りづらくなってるのかなっていうのがね、盗難事件なんかもあったりとか、あと転売なんていうのもね、問題になったりもしますけれども、ね、いろんなところにこのコロナウイルスの影響っていうのがもう街場に出てきてるなっていうのがね、メールでも昨日もたくさんいただいたんですけれども、ちょっとご紹介しますと、まちゃまちゃパパさん、私は沼津駅のロータリーで小さな食堂を営んでるんですが、人通りが極端に少なくて、今月の客数、去年と比べて6割減ですよ。毎日どうすればいいか考えてます。ここ踏ん張りどころですかね、というね。いや本当ね、こういうお店がいっぱい、沼津なんてもね、魚市場とか、あの辺は結構外国の方もいらっしゃるという ね、
そうですよね、
ことだろうし、そうじゃなくたって日本人の人たちも外出づらくなっているのかなというのがね、よくわかります。ラジオネーム桜桜さん、この方飲食店をやってると、卸のお店に仕入れに行ってるんですが、実は野菜安くなってるんですよと、あ、じゃあこれはあれかと、暖冬の影響でいろいろね、前倒しで出てきてるからかなと思ったら、そうじゃなくて、どうやらコロナウイルスの影響で観光客が減って、旅館やペンションなどの施設で品物が売れなくなっていて、そのために安くなっているそうです。あ、なるほどね、
なるほど、
観光で持っている地域は別の意味で影響が出てんだなと思いましたと。いろんな影響が、まあ、野菜これ安くなってるっていうのはいいのかもしれないけど、その分こう需要がダブついてるっていうことを考えると、作ってる人たちにはじゃあお金回らないってことになるから、
そうですよ
ね、こういう こう影響も出てきてるのかと、ね、まあ、今日も後ほど7時台の項目の中では、まあ、中国からの、ね、輸入なんていう話もちょっと取り上げていきます。昨日は、ね、スーパーアキダイの社長に聞きましたけども、中国からの野菜の輸入がこれ滞ってくると、今度春先から夏にかけてっていうのはひょっとすると野菜の値段が上がるかもしれないというね話もありました。まあ、詳しくはタイムフリーなどで聞けますんで、
はい、
結構ねやっぱ流通の現場やってる人たちの話ってもこれまた勉強になりますね、うん、もう真先々を読んでるという感じがあります。はい、さあ最新ニュースをピックアップいたします。スタジオ長官各紙が入ってまいりました。桜を見る会についてっていうのがね、朝日毎日それから東京新聞一面トップからもう大展開という感じですが、朝日新聞、桜夕食会深まる矛盾、総理答弁の営業の秘密自民確認できずと、まあ、総理の答弁とホテルの見解が食い違ってるじゃないかと、総理が嘘をついたんだということが主張をされております。毎日新聞は、桜前夜祭答弁矛盾と、個別案件は営業の秘密と総理は言っていたけれども、ホテル側に聞くと伝えた事実はないというふうに言っているというあたりが出ております。まあ、これは桜を見る会の前夜祭と称したものが、まあ、毎年その桜を見る会の前の日の夕方夜にかけて、都内のホテルで、やられていたと。でこれに関して、まず会費が安すぎるんじゃないかっていうところから話が始まって、まあ、それはホテルと、の契約の中で、まあ、毎年使ってくれるお得意さんだったら、まあ、この値段でホテル側も泣こうかとか、あるいは宿泊もしてるんだったら、じゃあこの宴会の方はちょっと割引かみたいなものがこう個別具体的にいろいろあるので、まあ、この金額っていうのは、まあ、一概に言えないというようなことが出ておりました。まあ、正規の値段とその宴会の実際に払った会費で、もしそこに帰りがあって、その部分をこう事務所が例えば補填してるみたいなことになると、 これはあの有権者に対しての買収行為なんじゃないかみたいなところがもともとあったんですけれども、まあ、あのそれについてっていうのは結局金額の設定は、まあ、ホテル側がこれ経済活動として自由に決めるもんだからそこは突っ込めないとなってくるとじゃあどうだったのかっていうと、総理になんか答弁をして、させてでそれが、ホテルと食い違ってると虚偽答弁だということでこう突っ込んでいくと、まあ、野党の選出としてはあることではあると思います。まあこれについてね、説明が足らないとか、そういうこともあるんですけれどもでこれがそのまんまその政治資金収支報告書の記載ミスとかで、政治資金規正法違反とか、そういうことに、までつながっていくのかっていうとそこまでいくとどうなんだろうと。で、まあ、これについてね、また空転ということになって、言ったりするんですけれども国会空転とこれそもそも論として今回のこの予算委員会が何の目的で立てられたのかっていうところこれ衆議院議員の丸山穂高さんがツイッターでもうこの直後に、指摘をしていたんですがコロナウイルス対応についての集中審議という名目で、この国会この予算委員会今回立てられたそうなんです。まあ、まずその趣旨と違うぞっていうのが一つあるのとで、その上でじゃあ桜を見る会の答弁で、まあ嘘ついたなんだってこういろいろこう気に入らないってところあるとは思うんですけれどもそれでこう審議を拒否してストップしてしまうとあれじゃあコロナウイルスについての話も全部やらなくなっちゃうのっていうところでいやそういうところっていうのは国民も見てんじゃないかと思うんですがね、えどう思いますこれに関してというのは私こういうこと言うとすぐにですねお前は政権寄りだ政権擁護だみたいなこと言われるんですけどいや追及するのはいいけど別でやってくんねえかなっていう他の仕事だってあるんだからそっちは粛々とやろうよっていうふうに普通は思うんですけどねだって皆さん複数仕事抱えてて一個気に入らない仕事があったって他の仕事やるじゃないですかねえ、一個揉めてる案件があってストップしてても、じゃあ他の仕事も全部ほっぽり出していいのかって、そうなりません？ちょっとね、まあ国会議員の皆さんはその辺特別なんだって言われればそうなのかもしれないけど、ちょっと釈然としないところが私はあるんですが、皆さん、どう思われますかね。それからそのコロナウイルスについてっていうのは本当いろいろ、産経新聞は一面トップ、相次ぐ自粛、主催者苦悩ということで、まあ東京マラソンの一般の参加者の方々はご遠慮願ったりだとか、あるいは国技館でやる予定だった大工のコンサートが中止になったりだとかですね、いろいろと影響が出てきております。まあイベントごとどこまでやるのかと政党各党の党大会っていうのもこの2月から3月って毎年開かれていてこの間立憲民主党もやってましたけれども握手は自粛するとかですね。まあでも政治家の皆さんの場合は握手をしてその握手の分だけ票が出るなんて昔は田中角栄さんが教えてたらしいですけれどもそういうことを考えるとつい多分手が出てしまうと思うんですよね。それをあっつってこう引っ込めるみたいなことがいっぱい起こってたんだろうなと。まあこの辺もいろいろ影響が出てくるところですね。先ほどメールでも読みましたけどやっぱり経済活動にもいろいろ影響が出てきているところであります。それからマスクがないと。ツイッターではズニアさんという方この方医療機関にお勤めのようですけれども不織布マスクは、ネットに入れて洗濯できます私はこれでしのいでいますといただきました。まあマスクそのものはやっぱウイルスに対してはキメが荒いので、通ってしまうから意味がないんだっていう指摘をする方もいらっしゃるんですが一方でお医者さんに聞くとこうマスクをすることで、口の周りだとかあるいは喉のところが、潤うと。まあ、メガネはしてる人は、僕なんかメガネしてるんですぐ曇っちゃうんですけど、まあ、一方でメガネが曇るほどなんで、こう、喉のあたりが常に乾燥せずに、こう、潤っている状態でいると。そうすると、それが、ウイルスが入ってくるときに予防になったりだとか、ね免疫力低下を防ぐとかこういろいろな意味がありますんで、まあ、そういう意味ではマスクしてるのがいいかなといいのかなと。であとは症状がないけれども感染している陽性が出るという方が結構出ているようであります。そうするとマスクを念のためしておくことで例えばくしゃみをしたときに飛沫がすぐに飛び出さないというようなこともあるので、マスクした方がいいというふうに指摘する人もいます。まあ、いずれにせよですねマスクそもそも 町場売ってないっていうのが問題で、でだからあのちょっと例えばこう古いマスク、まあ、あんまり古いマスクだとそれはそれでまた具合が悪いと思うんですけれども、備蓄はあるはずなんですよ。でそのある備蓄をですね、今このタイミングで中国に持ってくんだったら日本国内で使ってくれた方がいいと思うんですけれども、各自治体はどうも中国に対しては非常に忖度すると、その辺とかですね、あるいはこの今までどうして、中国からの渡航を少し制限するような、例えば一定期間、検疫で留め置くみたいな、まあ、これシンガポールとか香港とかいろんなところでやってますけれども、そういうことがなぜ日本でできないんだとか、そういう指摘をですね国会でやって、まあ、一部やってるところはあるんですけれども、やってくれると結構納得する人は多い気がするんですけれどもね。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン、ニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さんです。取り上げるニュースですが、まず昨日行われた日産の臨時株主総会です。新体制のスタートということです。それから新型肺炎、さらに米韓の防衛トップが24日に会談をしまして、米韓合同軍事演習について話し合いを行うということです。そして子宮頸がんワクチンについて北海道大学から論文が出るということ、そして、中国とアメリカの、まあ、貿易摩擦について、追加関税1年間免除ということを中国が出しております。さあ巷のニュース、意外な裏側、今日は就職氷河期世代であります。まあ、番組でも何度か取り上げておりますけれども、就職氷河期世代、いわゆるバブル崩壊後に学校を卒業して就職が厳しかったという時代でありますの世代、政府の定義では1993年から2004年までに社会に出た人、まあ、高校卒業して社会に出られた方もいらっしゃいますし、大学卒業してからという人もいますので、年齢の定義でいうとちょっと幅がありまして、大学卒業の方で37歳から48歳、高校卒業の方だと33歳から44歳というふうになっております。私去年の12月で38になりましたんで、まあ、まさにこの氷河期世代の、まあ、お尻の部分と、いや確かに厳しかったっすよ。もう全国駆け回って就活をしたっていう覚えがありまして、飛行機使って放送局受けに行ったりとか、もう泣け泣きしの金を叩いてですね、まさか飛行機使って就活するとは思わなかったなという感じもあったんですが、もうそれこそ、まあ、この世代、まあ、会社の中にもちょっと上の先輩とかにもいたりとか、あるいは大学の同期とかちょっと上の人たちとか、まあ、あの時の話は結構するんですけど、まあ、もう100社受けて100社落ちるのが当たり前だったよなとか、もう精神的に結構追い詰められたなんて話があったんですが、まあ去年あたりからこの就職氷河期世代についていろいろ言葉をニュースでも聞くことが多くなりました。まあ、政府がね、支援に関する行動計画をまとめただとか、財源確保しただとか、あるいは、国家公務員の中途採用、あるそれから地方のね、公共団体、まあ、宝塚市とかいろんなところで、中途採用で氷河期世代を取ろうみたいな話が出てきていますけれども、これ就職氷河期世代がこれ問題になったっていうのはもちろんですね、その人をお一人お一人一人のこう生活を向上させるという意味でも非常に重要だったんですけれども、それ以上にですね、もう一個ポイントが、年金と生活保護という社会保障の部分なんですね。これ就職氷河期世代って、実はですね、団塊ジュニア世代とほとんど被ってるわけですよ。でそうすると団塊ジュニア世代って人口が多いんですね。人口およそ氷河期世代1689万人というふうに言われております。今の生産年齢人口現役世代の 22.4% と、まあ、大体4分の1弱を占めているんですが、でこの中で非正規雇用の方々が317万人いるというふうに言われています。で収入が非常に不安定で、基本的に働けば賃金が出るけれども、有給とかそういうシステムがあまり正規雇用に比べると整備されていないので、休んだら休んだだけ給料が出ないと。だからこの間の10連休とかね、ああいう時俺たち非正規雇用大変なんだという声が結構上がってたわけですよ。そりゃそうですよね、出なきゃ金出ないんだからって話で、だからこのね肺炎の対策をやって、じゃあ在宅勤務してくださいみたいなことを言われて、でああそうだこれでそれこそ ね、在宅勤務がこうどんどんとこう進化していけば日本も進化するんだみたいなことを言う人もいるんですけど、一方でじゃあ非正規雇用の人たちのこれ給料をちゃんと保証しといてあげないと、出てこない分だけ給料出ませんってことになると、いや家にいたってどうしようもないんだけどって、他の仕事探して働きに無理してでも出ると、ちょっと熱で出ても働きに出るみたいなことになると、それはそれでまたこれ問題になるわけですよね。で、就職氷河期世代の方に話を戻しますと、今現状で不安定雇用というのはもちろんあるんですけれども、その上ですね、国民年金をどこまで払ったかとか、厚生年金の加盟していない、小さな中小企業に勤めたりなんかすると、年金だとか社会保障の部分の積み立て方っていうのが正規の人たちと比べると非常に貧弱になってしまう。で、それを続けていって年金受給者になった時に年金が足らないということになると、じゃあ即生活保護かっていうことになります。そうすると社会保障全体の実は財政を非常に圧迫するということが実はもう前々からこれ見えていて、で今現状の年金がなんとかなったっていうことになったんで、ようやっとこれ支援の手がですね、氷河期世代まで降りてきたんですけれども、正直な話今からで本当に大丈夫かっていうところなんですね。それで年金受給のハードルをすごく下げて、10年間払えばとりあえず年金をもらえますよっていう形にしたりだとか、後から追加で払い込むっていうのも、まあ今までだと何年かしかできなかったのがもうちょっとできるようになって、そうすると年金を保険料払った実績があると、その分だけ、受給するときに金額もらえるということになるんで、いろいろ今手当てをしてるんですが、そもそも論として、20年間ほったらかしにされてきたという、この世代、よく自己責任で語られることがあるんですけれども、就職しようと出た、社会に出ようとした当時っていうのは、まだ終身雇用だとか、新卒一括採用が生きていて、新卒で入れないと、その後の門戸というのがすごく狭くなっていた時代。まあ、今もそういう面は日本の場合はあると思いますけれども、だから決して自分たちの努力が足らなかったわけでもないのに、巡り合わせでこうなってしまったということを考えると、もうちょっと手当てをして、くれてもいいんじゃないかなということもありますし、この氷河期世代を繰り返さないためにも、結局それは長い間デフレが続いて、で今いる正規雇用を守ろうとしたら入ってくる人を絞らざるを得なかったみたいなところもあるわけで、だから今経済は大切なんだということを申し上げ続けているわけでございます。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、佐々木俊直さんです。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
先々週ご登場いただいたんですが、はい、その時私お休みをいただいてまして。
いや、もう無事終わって本当に良かったです。
いや、
本当ありがとうございました。結構、ツイッターなんかでも反響もあって。
ああ、そうですか。
こういう話も聞けるんだ、みたいなね。
よかったです、もう。
今日も一つよろしく
こちらこそよろしくお願いします。
今日はね、まあ、新型肺炎の話を中心になりますけれども、それ以外にも子宮頸がんワクチンとかいろいろお話しいただこうと思います。
科学についての、ね、話ですね、はい、
新生活のスタート準備はどのくらい進みましたか？見落としがちなのが睡眠環境。スタンフォード式最高の睡眠のメソッドをもとに誕生したブレインスリープピローは、90% 以上が空気層でできた熱をこもらせない通気性と、眠るたびに一人一人の頭の大きさや寝方に合っていくパーソナルフィットで、あなたの睡眠をサポートします。新しい一歩を踏み出すあなたに快適な睡眠を、ブレインスリープ。
日本放送飯田浩司の OK 工事アップ、あなたと一緒にニュースを考えていきます。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテータージャーナリスト佐々木俊直さんです。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
お願いします。佐々木さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。日産が臨時株主総会、新体制が正式にスタート。
本日の総会で皆様にご賛同いただけましたら、私をはじめ執行体制が3名及び期中で辞任した取締役1名の公認候補が新たに取締役に就任いたします。
日産自動車は昨日臨時株主総会を開き、内田誠社長など4人を新たに取締役に選任しました。日産自動車の去年10月から12月期の決算で純損益が11年ぶりの赤字となって、 2020年3月期の通期業績も下方修正しております。株主の承認を得て正式スタートの新体制、結構厳しい件も飛び交っていたということですね。
これね、ゴーン時代の負の遺産をどこまで払拭できるのかっていう話で、
はい、
ゴーンさんってね、日産に社長になったのに1999年です、
はい、
まさにね、その失われた20年とか失われた30年といわれる平成の時代を象徴するような人 で、
はい、
で当初やったのは要するにコストカットね、これはね今すごい批判されてんだけど、当時としては全然悪くなかったんですよ。やっぱり日本ってバブル時代に野放図なこうコストをガンガン使いまくってですね、
はい、
かなり適当な経営やれてた会社がすごく多かったと。でそこをきちんと絞って、いいものをですね、その低コストで作れる体制に変えようってこと自体は全然悪くなかったんですよね。ところがね、これ結局日本の他の企業もみんなそうなんですけど、
はい、
コストカットやりすぎたっていうね、
うんうん、
もうリストラしてコストを減らせればもう何でもうまくいくっていうふうにみんな思い込んでしまって、はい、外食なんかもそうでしょ、どんどんどんどんワンオペレーションでね、もう深夜一人だけの従業員にして、はい、もうどんどんコスト減らせば、うん、儲かるっていうふうになってしまったの。これはまあ結局良くなかったわけですよね。で日産も同じで、当初その狙いは良かったんだけど、結局それをやりすぎて、例えば、はい、新車の開発期間を普通だったらまあ3年から4年せいぜい5年ぐらいで、ね、その新しくしていくのをもう10年ぐらい放置してるっていう、ね、
同じデザインのまま10年間続ける。
いやそれ、ね、ポルシェだったら10年放置しててもいいですよ、でも、そんなに放置してる割に一方でもちゃくちゃその安売り合戦をアメリカなんかでやりまくって、であとあれですよね、普通の個人なかなか売れないので、
はい、
無理してレンタカーとかに売りまくって、フリートっていうやつですよね、
はい、
でそうするとね、市場、中古市場に大量に出まくるわけです、その法人売りのやつがね、うん、そうするとますます中古価値が下がったりするので、はい、さらに売れなくなるっていうね、
で値引きしなきゃなん
ない、そうなんで、どんどん値引きしていくと、値引きしてる割には新しいのは出なくて、いつまでも、ね、古いモデルが出回ってるって形でどんどんどんどん売れなくなってきてるっていうのが今の日産の現状なわけですよね。だからここをちゃんとね、その開発にお金をかけて、
はい、
いい車を作れるかと、でブランド価値を守れるかっていうね、そういうデフレ時代ではない今の時代に合わせた、はい、その車の形っていうのを、ね、作れるかどうかってことは今多分問われてんじゃないのかな
っていう、ね、でも話を伺ってると、やっぱりかつてはそのいい車を作ろうっていうところばっかりが前に出すぎて、こうどんどんお金を使う体制だった。
そうなんですね。
で今度コストをカットしたら、とにかくコストをカットするんだって、そこばっかりになって、なんかその真ん中にきっとバランス点があると思うんだけど。
そうなんですよ。日本はね、もう一斉に走り始めるとみんなそっちに行っちゃうっていうね。
でそればかりが評価されてしまう。
そうなんですよね。そうじゃない、バランスこそが大事なんだってところにもう一回立ち戻るのが必要なんじゃないかなと思いますね。
はい、まあそこの部分にその従業員への還元だとかっていうのも当然入ってくるわけですね。
あとトヨタが今もう猛烈に進んでますけど、いわゆるマースとかね、
はい、
その自動運転とか、
はい、
そっちの新しい自動車産業の形にどう進むのかっていうのも日産は多分問われて、そこかなり遅れてるんですよね、やっぱりこの会社はね。
もともと日産はその電気自動車の部分、電動化では進んでたところがあった。
最初はねすごい先進的だったんですけどね、いつの間にか抜かれちゃってるっていう。
結局ガソリン車からその電動化と、そして自動運転っていう2つがセットになってこれからやってくるわけですね。
そうなんですよね。もう多分ガソリン車は、ね、売られなくなる。イギリスなんかはもう売らないって言ってますから、はい、2020年代に、ね、
まあ、環境の面との整合性とかもあると。でもそうするとこれ莫大なコストがかかる割に、作る方は誰でも作れちゃうってものができる。
そんなにね、車時代儲かんなくなる時代やってくるわけですよね。そうするとやっぱりそこでプラットフォーム化するみたいなね、ガーハみたいな、そっちに行かなきゃいけないんだけど、そこまでの準備が今日産にできてるかどうかっていうところも問われてくるかな。
日本の自動車産業全体の課題かもしれないですね。
そうなんですよね。
まずは日産の臨時株主総会についてでした。おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。新型肺炎、陰性が確認された乗客、今日から順次クルーズ船から帰宅。新型コロナウイルスの集団感染が確認されたクルーズ船ダイヤモンドプリンセスについて、厚生労働省は18日、ウイルス検査で陰性が確認された乗客を今日から順次下船帰宅してもらうと発表しました。感染拡大が伴わないこの新型コロナウイルスね、
なんかね、もう情報が錯綜しまくってて、
はい、
なんかマスコミの情報が信用できるかってそうでもないんで、じゃあネット見るとどうかってますます情報が混乱してるっていうね。だんだん分かってきたことが一つあって、
はい、
一つは 致死率がだいたい 2% ぐらい、
うん、でこれは WHO も発表して
ますね。そうなんですよね。これは SARS とかに比べると全然低いんですね。あれは1割ぐらい、だから 10% ぐらいあったんですけど、でもインフルエンザよりはずっと高い、
はい、
インフルエンザだいたい 0.1% とか言われてるんで、まあ、10倍ぐらいですかね、あるんですよね。20倍ぐらいある
ということですね。
でもう一個はね、その最初は軽症なんだけど、はい、1週間ぐらい経つと突然重症化するケースが多くて、だから軽症のうちにほら外で歩いたりしてしまったら感染が広がりやすいよねっていう、はい、多分この2点なんじゃないかなと。でもう一個はね、あのこれ柳井さんっていうあのファクトチェックの団体の方が指摘されてたんですけど、ブログで、今日本で感染が見つかってる人たちって大体ほら2週間ぐらい潜伏期間あるって言われてるから、
は
い、
逆
算すると1月中にはもうみんな感染してた、
はい、
つまりこの騒ぎに起きる以前に感染した、つまりもう日本にはあの水際作戦なんか成り立ってなくて、市中感染っていわれるね、もうどっから感染してるのか分かんない状態がすでに1月中に起きてたんじゃないかっていうことですよね、
はい。まあ、あの当時そのいわゆる武漢縛りとか湖北省縛りと呼ばれた、その行ったことのある人、あるいはその行った人に濃厚接触した人以外はそもそも検査しませんっていう状態が長く続いてたから、
そうなんですよ、
潜在的にいたかもしれないけど表に出てなかったっていう。
実際ねツイッター見てると、あの、はい、武漢にも中国にも行ったことないけど具合悪いんでコロナウイルスかと思って病院に行ったら検査しませんって言われて、
はい、
でしつこく求めたら検査してもらった結果やっぱりコロナウイルスだったっていうケースはいくつかやっぱ報告されてるんですよね。だからそこらへんやっぱかなり後手に回った感は否めないんだけど、
はい、
過剰に騒ぐのもどうなのかなと。ただね、今回の、ね、このダイヤモンドプリンセス号に関して言うと、昨日ね、はい、あの神戸大学の岩田健太郎さんっていう感染症の専門家、はい、YouTube で、ダイヤモンドプリンセス号行ってみましたっていう動画を上げていて、これね結構ショッキングで、
はい、
要するに船内できちんと、普通感染症の対策っていうと危険なエリアと安全エリアはちゃんと分けると、
は
い、あの原発なんかでもそうですよね。放射能対策でもここは安全っていうとこと、防護服着ないと入れない場所はちゃんと分けるってやるんだけど、それが全然できてなくて、はい、
もうランダムに客室にいたと、
もう通路歩いてるところ感染症の人が歩いてて、はい、そこをその厚労省の係官とかも一緒に歩いたりするっていうね、これは非常に危険な状態で、もう完全に感染させるための装置になっちゃってるみたいなことをね、
中で
蔓延してるっていうね、
装置に。
で岩田さんが言ってるのは、これは日本にちゃんと感染症の専門家が集まった組織が存在しないからじゃないか。
あ、だからこういった時にどう仕切ったらいいのかっていうノウハウがそもそもない、
うん、そうなんですよ。アメリカはね、CDC っていうセンターズフォーディジーズコントロール&プレベンションですか、うん、要するに疾病管理予防センターっていうのがあって、そこに感染症のお医者さんの専門家が集まって、はい、こういうね、そのコロナウイルス化とか起きた場合に全員でパッとこう対応すると、
はい、
日本はそれがなくて厚労省がやってるんですけど、
はい、
厚労省の官僚はもちろん優秀な人たちですが、お医者さんではない、
はい、
専門家ではない、それがね、なんとなくこう身を見まねで、ね、このそのダイヤモンドプリンセス号の船内対策とかやってしまってるから、こういう体たらくになってしまってるんだと。だからね、ここはやっぱり専門家の知見とか、
はい、
そういうのをきちんと結集する仕組みを日本は作んなきゃダメだなっていう。だから CDC、 日本版 CDC 作りますと、これ安倍首相もね、
はい、
その意向みたいなことをこの前国会の答弁で言ってましたけども、
ね、はい、
まさしくそれが今求められてるんじゃないかなっていう感じはしますね。
あの今日の産経新聞に、東京版の3面ですけれども、船内感染国際ルールなしというふうに、出てます。確かにその公の海のところっていうのは、その帰国といって、まあ、今回の場合イギリス船籍ですけれども、そこの法律が基本的には適用されるということですが、港入ってきちゃったらこれ港のある国が仕切っても、まあ、おかしくはない
ですよね。だから港にいるのにそれはイギリスの問題だから日本は関係ないっていうのもちょっと言い過ぎだろうと。で逆にかといってその日本の国内とは一応別のエリアなわけですから、はい、それをもってして日本国内の問題であって他の国は関係ないっていうのも言い過ぎかなっていう、それはね、だから日本かどうかってなんかそんなつまらないことで議論する、要するにほら今回も統計データに、
はい、
その発生者数、感染者数のね、ダイヤモンドプリンセス号の中を入れるか入れないかでなんかたらも揉めてましたけど、そういう話じゃなくて、ちゃんとここが国際協調で対策を取るっていうのが求められてるんじゃないかなと思うんですよね。
だから今回の場合もその船室に皆さんいれば、 で外に出なければその今ダクトをつないでの感染というのはそれこそ CDC なんかも実際に言ってますけれどもそれはないということを言ってるので、うん、
空気感染はしないですからね、
うんうんうん、と考えるとやっぱこういたずらに外に出たいっていう人を出しちゃったでそこで手すり触るだなんだでこう感染する環境を作ってしまったというところが
それもあるんですよね。中にあのほらテント村とか作って住ませればよかったんじゃないかという人もいるんだけどでも高齢者が多いですからね、はい、豪華客船はね、その人たちに2週間隔離期間を、ね、テント村で住まわせるっていうとそれこそ原発事故の後のね、はい、関連死の問題とかにつながるんだけど、やっぱそれは良くないよねと、だから結局船内に留まってもらってその中できちんと接触するしないってことを分けるっていうね、で少なくとも飛沫感染しかしないわけですから、はい、コロナウイルスに関しては、ちゃんと分けることは可能だったはずなんですよね。だからまあ方向としては悪くなかったんだけどやっぱり間違ってるところはたくさん間違ってたかなってい
う、うん、現場のハンドリングの部分で間違って
た。そうなんですよね。ここをねだからねこれをもってしてだから政府はダメなんだ安倍政権総辞職しろとかそういう話ではなくて、うんうんうんうん、この今回の経験を機にきちんとじゃあ客船内の隔離はどうするのかってことを、はい、もう一回きっと対策を取り直す、それを教訓にして生かすってことが多分大事なんじゃないかなっていうね。悪人見つけて叩いてらそれで解決する問題ではないと思いますよ、はい、
まあそれでコロナウイルスがなくなればいいんですけどそのなくならずに日本にずっとこれから先もとどまることがおそらく確実だろうと。
おそらく新型インフルエンザと同じだと思うんですよね。新型インフルエンザあんだけ大騒ぎして、はい、あれ新型インフルエンザ消えたのかってそうじゃなくて、
はい、
単に今でもいるわけですよ。で、まさに、まあ、落ち着いてきたっていうか相変わらず危険性はあるんだけど、まあはい、社会にと、受け入れられて終わってるってことなんですよね。だから多分この今回の COVID-19 っていうね新型コロナウイルスも、はい、なくなることはなくて、うんうん、まあ長い期間それに感染してですね亡くなる人もやっぱり居続けるわけで、
はい、
まあそれをどうやって社会として受け入れるのかって話になってくるかなっていうね。
で、まあそうすると手洗いだとかあるいは消毒だとか、うん、それから症状がなくても感染している可能性がある場合があるのでマスクはつけましょうねとか。
そうなんですよ。今回ねツイッターでねどっかのお医者さんがツイートされてましたけど、はい、みんなほら今手洗い一生懸命やってるじゃないですか、うがいしたりとか、はい、なんとインフルエンザの人が少なくなってる、
うん、1月のインフルエンザの数っていうのが劇的に少ないという話が出てますね。
最初からそうやればよかったじゃんっていうね。
そしてもう一つ用意したニュース、韓国の国防大臣がアメリカのエスパー国防長官と24日会談と、米韓合同軍事演習について意見を交わすものと見られるということなんですが、
ずっとアメリカがね、はい、もう軍事費の負担をですね増やせると韓国に求め続けて、韓国はそこまでできないって言われてんだけど、これ日本もね言われてますし、うん、EU というか、まあ、NATO もね、
そうですね、
ヨーロッパも言われ続けてるわけで、
はい、
これ結局アメリカが撤退していく中 でアメリカってもアメリカ大陸の中にいれば別にどこからも攻められない、
はい、
真珠湾とセプテンバー11、ね、
911
以外に本土が攻撃されたことは一度もないわけですから、はい、そうするとアメリカがわざわざ出っ張ってきて、
はい、
それでもヨーロッパや日本や、ね、韓国を守らなきゃいけないっていうロジックを我々の側は立てなきゃいけない、
うん、
でそのロジックは一体何なのかと、はい、いうことを、ね、考え直さなきゃいけない時期に来てるんじゃないかなっていうね。
だからかつてであれば冷戦の時だとかはその価値観の問題なんだと、民主主義で自由で法の支配っていうものを、ね、うん、守るためにはここ守ってくんなきゃダメでしょっていうロジックだったんですが、
あの頃はねソ連を放置しとくとどんどん核開発もするし、はい、ね、宇宙空間も支配してくるし、だからここで守んないとアメリカもいずれソ連に飲み込まれるんだっていう危機感は多分あったと思うんですよね、
はい、
でもアメリカ人が今中国に対してそれを感じてるかってそこまでは多分感じてない。全然当時とやっぱり状況が違うわけで、
はい、
一方でね経済ではねグローバルに完全に中国とアメリカって一体化してるわけで、その中でどこまで中国の脅威っていうのをアメリカ人に訴えられるか、
はい、
これなかなかね難しいと思うんですよね。
今のところはその議会は民主党共和党問わず、うん、まあ、中国に対して非常に強硬な姿勢を示す形になってますけれども、なんか逆にトランプさんが一番これ融和的なんじゃないかみたいに、ね、見えると
。そうなんですよね、うん、だから安全保障に関して言うと、
はい、
トランプは融和的に見えるし、
うんうんうんうん、
経済に関して言うとトランプはなぜか、
うん、
中国に対して非常に
強硬
になっててるっていうね、非常におかしな状況にはなってますよね。
まあ、その辺ひょっとしたらだからアメリカへの工作みたいなものっていうのも 必要になってくるのか。
そうなんですよね。だから日本と、アメリカと韓国の関係ってもう一回ゼロから考え直さないと、多分今の状況のままでは成り立たない時期に来てるかなって感じはしますね。
新生活のスタート、準備はどのくらい進みましたか？見落としがちなのが睡眠環境。スタンフォード式最高の睡眠のメソッドをもとに誕生したブレインスリープピローは、 90% 以上が空気層でできた熱をこもらせない通気性と、眠るたびに一人一人の頭の大きさや寝方に合っていくパーソナルフィットで、あなたの睡眠をサポートします。新しい一歩を踏み出すあなたに快適な睡眠を、ブレインスリープ。
続いて教えてニュースキーワードです。子宮頸がんワクチン。北海道大学などの研究グループは昨日、日本での子宮頸がんワクチンの積極的推奨の中止が続いて接種率が 1% 未満にとどまった場合、 70% に維持された場合と比べて今後50年で死者が1万人前後多いと推測する研究結果を発表しました。積極的推奨の再開を期待するとしております。子宮頸がん、女性の子宮頸部にできるがんのこと、発生には HPV ヒトパピローマウイルスと呼ばれるものが関わっていて、まあ、性行為を介して感染することが知られていると、まあ、特に若い方、20代から40歳代の世代で罹患の増加が著しい。
これね、 WHO も、はい、ワクチン接種しないことによる危険性というのを、ね、再三指摘してるんですよね、
はい、
でもちろん一部副作用を起こす人はいるのは事実なんだけれど、はい、
副反応と呼ばれますね。
そうですね、はい、ただ一方で、ね、このワクチンを干渉しないってことをやってしまった結果、死者がたくさん出てるのも事実であると、でこれなんでこのことになっちゃったのか、最初の起点はね、これ前にバズフィードで石堂さんが記事書いてたんだけど、はい、2013年契機があった、はい、これ何があったのかっていうと、朝日新聞が記事を書いたんですよ、
はい、
ワクチン接種後に、東京都内の女子中学生にですね、この副反応が出て、入院したと、
はい、
ね、体がしびれたりとかして、でその後復学したんだけども割り算ができないとかっていう、なんかその精神心理的な障害が起きてるみたいな記事を書いて、これがね、一気な大きな契機になって、一気にワクチン問題、
はい、
けしからんと、ワクチンはって話になっちゃったんですよね。でこれってね、もう典型的な日本のゼロリスク思想で、
はい、
要するに何かの対策を取ればマイナスの効果は必ずどっかで起きるんですよね、
はい、
でそのマイナスの効果があるからといって、対策をすべてやってしまう、やめてしまうと、うん、今度はもっと大きなマイナスの効果が出ると、
はい、
常にそうなんです。だから全くマイナスがゼロにすることはどんなことでもできないわけですよね。だからこれって例えば、ね、産科崩壊って有名な話があって、
はい、
産婦人科で医療家具があって、人が亡くなりましたと、
うん、
でそれをものすごいこう批判してですね、大報道した結果、その地域から産婦人科がなくなってしまった問題っていうのは過去に起きてたりとか、
はい、
だから医療家具は常に起きるわけですよね。でこれはしょうがない、残念ながら何パーセントか、0. 何パーセントの確率で起きるんだけど、それを過剰に批判してしまうとみんなが萎縮してしまって、
はい、
真っ当な医療さえもできなくなってしまうっていうね。だからそこがバランスであるってことをね、やっぱり考えなきゃいけないんだけど、はい、日本のメディアってそういうふうに考えないんですよね。で何かの問題が起きた場合、今のほらコロナワクチンの問題でもそうなんだけど、
コロナウイルスの
何かが事件が、はい、その災害が起きた場合に、その原因ってまあいろんな理由あるわけですよね、
はい、
それはまあ自然災害の場合もあれば人的災害の場合もあるんだけど、その人災の場合であっても、うん、問題を解決するためにはその構造を回収する、直すって方向に行かなきゃいけないんだけど、日本の目では常に、ね、はい、悪人を見つける方向に
行
く、こいつが悪いからこんなことが起きた、
はい、
だ今回のこのコロナウイルスなんかだってね、じゃあ誰が悪いんだってね、厚生労働省なのか、それとも安倍首相なのか、安倍政権が悪いのかってここでやってるわけですよ、
はい、
でもそれじゃあいつまでだと問題は解決しないわけで、どうやったらこういうことが、ね、起きないために、何かをすればいいのかってことをきちんと考えなきゃいけないんだけど、まあそこは考えないんですよね。だからこうやってね、朝日新聞はね、散々子宮頸がんワクチン危険だって広めて、
はい、
そうやって言って出た新聞社がね、ファクトチェックが大事だとか言ってるのは一体何事かと僕は思いますけどね、
うんうんうん、今度は打たなかったことのリスクっていうものもこれ 同じところに並べて、考えなきゃいけないと。
そうなんですよね、うん、だから1万人の死者が出るのと、
はい、
数人の死者が出る、もちろん両方とも大変なことなんだけど、うん、やっぱり社会としてはどちらかを選択せざるを得ない部分って必ずあるんですよね、
うん、今日のキーワード子宮頸がんワクチンでした。あの6時台に就職氷河期世代について、まあ、あのその人たちの生活も大事だけどこの先の年金とかも考えると手当てしなきゃという話をしましたが、磯子区横浜市磯子からいただきました。太一パパさん、就職氷河期世代です。あの時は本当に仕事がありませんでした。同じ時期に離職した友達とおよそ1年間、職業安定所に通ってようやく再就職したり大変でした。あの頃は職安の前で自衛隊の勧誘もやってましたよね。今売り手市場だから羨ましいですといただきました、うん、それから就職氷河期の方を子に持つという親世代の方、赤い石倉面さん76歳の奥様、東京世田谷区。就職秋の入り口、就職できなかった息子を持つ親です。その結果就職しても厚生年金に入れず、休みを取れば給料が入らず、貯金などできるはずもなく、老後の設計等を立てることができません。日々の生活いっぱいいっぱいですといただきました、
ね。もうすぐ50代に差し掛かろうとしてるんですね。
うん、続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。中国がアメリカに対する696品目の追加関税を1年間免除。中国政府は昨日、農産物やエネルギーなどアメリカからの輸入品696品目を対象に追加関税の適用を1年間免除すると発表しました。1月中旬に署名したアメリカとの第一段階の貿易協定を受けた措置の一環で、中国政府は今回の免除でアメリカ製品の輸入拡大を促す構えです。第1段階の協定が今月14日正式発効ということで、あの農産品、工業品、エネルギーなどの輸入を中国は2年間で合計2000億ドル、すごいですね、日本円にすると20兆円以上ですよ。
すごい規模ですよね。中国はね、だからずっと世界の工場だって言われて、はい、まあ、輸出国ってイメージがあったんだけど、やっぱりね、はい、こんだけ中間層が台頭してきて豊かな国になってくると、今や完全に世界の消費市場になりつつあるっていう状況なんですよね、
はい、
あともう一個大事なのは、あの今回コロナウイルスの問題で、はい、中国の国内の生産がかなりストップしてるじゃないですか。で、結構たくさんの中間材を海外に輸出してたので、はい、世界のグローバルチェーン、あの グローバルサプライチェーンですね、
はい、
に対してものすごく大きな影響を与えてるっていうね。
うん、
これほら、あの日本でも東日本大震災の時にね、
はい、
海外の輸出が滞って東北の工場なんかストップして、iPhone がね途中作れなくなったりとかいろいろありましたけど、 あれと全く同じ状況だから、いかに今の時代っていうのはそのグローバルサプライチェーンが発達して、もうあらゆる国のあらゆる生産物がですね、
はい、
世界中で支えられてるっていう、世界中を支えてるっていう構造になってるってことが、ね、明らかになってきてるかなっていう。だから中国なんかね、トランプの頭の中でおそらくね、
はい、
なんだろう、こうかつてのソ連みたいなイメージ、
うーん、
要するに経済的に封鎖すれば中国は困るだろうぐらいなイメージしか多分捉えてないと思うんですけど、かつてのソ連と今の中国が全く違うってことがね、うん、多分あんまり分かってないんじゃないかなっていうね。そもそもソ連っていうのは経済的には非常に脆弱だったわけですよね、
はい、
計画経済 で実際1950年代60年代ぐらいまでうまくいってたんだけど、やっぱり70年代ぐらい、つまり低成長の時代になってくるといきなりもう失速してですね、要するに工業生産すれば売れるって時代あったわけです。日本でもほら、ね、経済成長、高度成長の時代にはもう冷蔵庫作ればどんどん売れるとかね、カラーテレビ作ればどんどん売れるって時代があったんだけど、
はい、
そういう状況であれば計画経済で家電製品作ればバンバン売れるってのあったんですけどね。それがまあ70年代以降結局その石油ショックとか、ね、ドルショックとかいろいろあって、
はい、
物を作っても売れる時代ではなくなったと。そうするとどういうふうにクリエイティブなものを作んなきゃいけないかってこと、状況出てくると、そこでアメリカや例えばイギリスみたいなところは金融経済に行ったりとか、
はい、
IT に行ったりとかしたわけですよね。でソ連は完全にそういうのを乗り遅れて、もう完全に経済が失速してしまったと。なのである意味当時その安全保障の面だけを考えておけばよかったですよね、アメリカ側としてはソ連に対して、
はい、
でところが今の中国って全くそれがなくて、安全保障の面でもちろん中国と向き合わなきゃいけないんだけど、同時に経済でも向き合わなきゃいけないと。で経済に関して言うともう全然、 当時のソ連と今の中国では全く経済力が違うし、
はい、
しかも失速する可能性もない。
うん
ね、あのアメリカのいろんな専門家の論考を読んでると、いずれ中国経済はね、あの独裁政治だから失速するに違いないって言われ続けてきたんだけど、はい、未だ失速する可能性は全然ないわけですよね。それどころか巨大な消費市場になりつつあって、なおかつAI とかですね、
はい、
自動運転とかそういう最先端のテクノロジーでもかなりアメリカと接戦を展開するぐらいまでなってきてるわけで、
はい、
こうなってくるとね、そのグローバルサプライチェーンの一角である中国をもはや僕は認めざるを得ないんじゃないかなと。
うーん、ね、経済の面からすると。
そうなんですよね。アメリカのその割にトランプ陣営のですね、かなり強硬派はデカップリングみたいなことを言って、はい、要するにもうカップルを外すデカップリングですよね、
はい、
要するにもう世界経済二分して、中国側とアメリカ側で分けた方がいいんじゃないかと言ってる人がいるんだけど、
はい、
現実ほぼそれはもう不可能であるっていうのが見えてきてるんじゃないかなっていうね。でその中でどうやって中国と折り合うかっていう問題になるわけですよ。ところがね、これがね、折り合いをずっと考え続けると、
はい、
じゃあ安全保障も折り合わざるを得ないよねって話になってくるわけですよね。対中国にあまり強硬に出るのは良くないよねと、
はい、
でそんな時にアメリカはじゃあ西太平洋はもはや、中国に任せましょう。
いや、かつてそれ中国のまあ軍部がアメリカに対して太平洋に二分割してお互いにこう侵さないようにしようみたいな提案をして、当時一緒に付されました10年ぐらい前の話ですが、それが現実になってしまう。
そうなんですよ。だから経済と安全保障だけが単独で存在するんなら、アメリカに日本を守ってもらうっていうのはロジックで成り立つんだけど、
はい、
経済と安全保障をカップリングして考えると、そうすると経済、あのアメリカと中国は融和せざるを得ないって話になり、そうなった時に安全保障でじゃあどう融和するのかっていう議論になってくるわけですよね。封じ込めじゃなくなってくる可能性がある。
ただこれね、そこで、まあ、今までのこう理論でいけば価値観が全く違うと。これだけあのウイグルだとかチベットあるいは香港もそうですが、人権を無視するような振る舞いをこうずっと続けている中国と、果たしてこうそこの部分まで折り合えちゃうかっていうと、生理的には難しいっていう、
ね、基本的にものすごく難しいと思うんですよね。ただそれを支えてるのってやっぱり、ね、民族はそれぞれ、ね、自立しなきゃいけない、まあ、リベラルな世界秩序って言われる、はい、キッシンジャーが言った、
はい、
ワールドオーダーなわけですけど、そのリベラルな世界秩序自体が今や破綻しつつあるっていう状況になってきてるわけですよね、
はい、
難民移民問題のヨーロッパで排外主義が台頭してるのもそうだし、まあ、トランプみたいな大統領が生まれてきたのもそうだしと、だそのリベラルな世界秩序みたいなものの理念そのものがもはや幻影になりつつある中で、
はい、
じゃあどこまでそのリベラル側がですね、ウイグルやチベットの問題を指摘できるのかっていうと、これもなかなかね、僕はね、難しいんじゃないかなっていうね。
でそのまあリベラルな国際秩序の人たちが一方できちんと堅持してきたのは、内政干渉はダメだよっていう、お互いの国についてはあんまり手つこまないようにしようと、結局そこが今度高い壁になってしまって、国際的なリベラルの手が差し伸められなくなってしまった
という。そうなんですよ。だから中国はね、これは国内問題だって言ってしまえば、はい、それは内政干渉だって ロジックは成り立つわけですからね。なかなか非常に難しい状況に来てるのかなって。
で一方で中国は中国で、まあ、いろんな工作をする一環で、まあ、結構いろいろ報道されてますけれども、他の国の民主主義の政治体制に対してはいろいろ手を突っ込んできてるところが台湾なんか特にそうだと。
そうなんですよね、まあ、お金をばらまいてね、
はい、
アフリカとかあと、まあ、あの南太平洋とかにね、いろんな手を出してると、でなおかつ今アメリカが一番、ね、恐れてるのは、
はい、
中国とロシアがどのぐらい手を結ぶのかっていう、ね、結局だからもう一国、アメリカ一国の平和だっていうふうに言われたのが2000年代だったわけですよね、
はい、
でもこれがまあ終わってしまってですね、そこにそのロシアと復活してきたロシアと新しい大国中国の2つが手を結んでアメリカに対抗してきてるっていう状況になってきてると。でそういう安全保障的な観点と、でも一方で経済を守るグローバルサプライチェーンでがっちり全員つながっちゃってるってところをね、どうやってアメリカはこれから折り合わせて新しいそのアメリカの理念を作っていくのかっていうのがもうすごい興味あるんだけど、まあ、トランプの何考えてるかよく分かんないから、これちょっと、ね、不透明ではあるんですけどね。
その中で日本がどういう立ち位置取るのかっていうのは、こう強力な磁石になんかスイッチ 寄せられようとしてしちゃってるっていう感じがね。
そうなんですよ。だからね、そこでじゃあ中ロとアメリカの間でうまくバランスよくみたいなことをみんな言うんだけど、はい、それこそ韓国が失敗してきたことじゃないですか。
そうなんですよね。米中の関係から日本の立ち位置というところをお話しいただきました。ポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信してまいります。番組ホームページご覧ください。